福岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
はい、続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはダンサーで SNC 代表でもいらっしゃいます大島京志郎さん、そしてダンサーの堀川美希さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで堀川さんと、ね、大島さんなんですけど、ダンサーということでね、パッと今日、はい、ね、このスタジオにお越しいただいた時も雰囲気がね、
やっぱちょっと違いますね。
おしゃれなね感じと、こうシュッとした感じやっぱ雰囲気がありますね、ダンサーの方って。
なんかこう軸がね、うん、美しいですよね。
やっぱりその体幹がしっかりしてるのもあるんですかね。
やっぱそれはですね、まあ、僕は実際動き見てるんでですね。
あ、そっかそっか、そうですね、はい、さあそんなですね、大島さんのプロフィールちょっとご紹介させていただきます。大島京志郎さん、クラシックバレエを石井絹枝に師事、ゲストとしてスロバキアより来日していたバレエ教師ラファエル・アブニクヤン氏の目に留まり、師が教えるスイスシアターバーゼルバレエ学校に留学、はい、在学中同劇場付属のバレエ団の公演に参加、卒業後スイスバレエジュニアで、これは何て読むんでしょうか。
ジュニアでジュネーブです。
ジュニアでジュネーブに入団失礼いたしました、入団を機にクラシックバレエからコンテンポラリーダンスへとダンスジャンルを移行、在団中ヨーロッパ各地にて公演、数々の世界的に著名な振付家の作品を踊るということで、海外でも活動されていらっしゃいます大島さんなんですが、帰国後福岡でのコンテンポラリーダンスの発展普及のための団体 SNC を立ち上げる、現在 SNC としては定期的な公演を中心に、他公演へのゲスト出演、ワークショップの企画、海外より振付家の招集などを行っており、個人としても振付家、ダンサー講師としても活動中ですということです。2007年 NBA コンクールコンテンポラリー部門にて自身の振付が、3位2位に受賞ということですね。
そんなこともありました。
わーすごい。そして2010年 ABT ナショナル、これは何て読むんでしょうか。
カリキュラム
ナショナルカリキュラムの最高レベルクラスにて、好成績で合格。2012年 NDT サマーコース受講。
長いですね。
現NDT ディレクターポール・ライトフッドのマスタークラス受講。
受けましたね。
そして博多座、12年のクリスマ12月クリスマスカンパニー博多版くるみ割り人形全幕に出演ということで、さまざまで、
ここです、接点が、
あ、ここですか。
あったんですよ。
いや、今ずっとお話してどこにも森部先生の NCCN 出てこないしと思ってですね
いやいや、僕個人は関係ないですよ。
それ博多座で先生と何かされたんですか。
いや、博多座でこの、まあ、クリスマスカンパニーっていうのは、はい、あの、なんでしょう、あの、くるみ割り人形っていうのをですね、
あのバレエとかでよく聞く、
はい、いろいろな、まあ、そのダンスのジャンルで、はいはい、その踊るという企画で、
あ、まあ、くるみ割り人形、
博多版くるみ割り人形っていうのを、まあ、やったんですよ、
はいはい、
でその時に大島さん出てやって、はい、うちの子供もその時に、
あ、息子さん、
はい、
あ、そうなんですね、
一緒に出させていただいて、
そこで意気投合というか、こう大島さんの踊りを見て先生がこれは筋肉だって思われた
というか、いや、その時点では、はい、その時点では、まあ、僕は直接は接点なかったんですけど、はい、まあ、うちの方が可愛がっていただいて、はいはい、で、まあ、あの、いろいろ、まあ、あの、ご案内とかいただいている中で、この動き面白いなというふうに、まあ、そのコンテンポラリーっていうのがですね、興味を持ちまして、うんうん、まあ、自分でもまあ勉強してっていうのがありましたので、
はい、
ちょっとぜひ、あの、講師をしていただけないかと、まあ、イベント的にですね、でお願いをした経緯があります。
なるほど、そういう経緯で先生と大島さんがつながったということなんですね、はい、ちなみに大島さん今おいくつでいらっしゃるんですか。
今23歳。
若いなと思ったんですけれども。
本当に若いですね。
本当に若いで、海外でも留学の経験があって、
すごいですよね、
コンテンポラリーダンス、
はい、
福岡でコンテンポラリーダンスっていうのは今どのくらいのこう認知度といいますか、大島さんがこう考える海外と日本、はいはい、まあ、日本の中でも福岡コンテンポラリーでどのくらい普及しているというような印象がありますか。
ほとんど皆さんご存じない方が多いと思いますね。ローザンヌ国際バレエコンクール等で、はい、あの コンテンポラリー部門、はい、見られてる方とかは、はい、たくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、実際コンテを生で見たことがある方とかどういったものなのかっていうのを知っている方とかは、なかなか日本福岡では特にいらっしゃらないと思います。
なるほど。今お聞きの方でもですね、コンテンポラリーダンスって言われて何だろうと思ってる方もいると思うので、ちょっと簡単に。
僕もですね、初めて見た時って全然分かんなかったんですよ。はい、なんかいろんなこうダンスの公演とかは、はい、まあ、案内受けてというか、まあ見に行ったりすることはあるんですけど、うんうん、そこの中に、うん、例えばそのジャズがあったりクラシックがあったりとか、うん、ヒップホップだストリートだタップだとか、うん、いろいろある中で、うんうん、コンテンポラリーというのが出てきたりとかするんですけど、はい、見てても最初分かんなかったんですよ。ただ、まあ、不思議な動きだなとか、はい、独創的だなとかそういうのはすごい感じてたんですけど、うんうんうん、でもレッスンを受けて初めて、うん、その本当にもうごく一部なんですけど、はい、あ、これかみたいな、そういう、自分なりの気づきというのはありましたね。はい、
ちなみにどんな気づきですか。その私はまだ体験したことないんですけど、コンテンポラリーでこういうことかっていうのをちょっと森部先生からご説明いただいた後、大島さんにそれは違いますと言ってもらおうと思うんですけど。
あ、なるほどですね。はい、あ、そういう流れで。
そうだ、
いやいや、いいですよ。はい、いや、僕が習ったのは、はいはい、本当になんかもう、コンテの入り口の入り口のちょっと体験コースみたいなやつなんですけど、その、受けた印象ですね、はい、受けた印象はですね、人間の体っていろんなところに関節が作れるなと思ったんですよ。
何ですか、うん、いろんなところに関節が作れる、
はい、普通ですね、はい、まあ、例えば指の関節なんか分かりやすいんですけど、まあ、こう曲げるか伸ばすかしかできないじゃないですか、もう分かりやすいですよね、はいはい、関節があると、はい、まあ、他のところも限られた動きしかできなくて、我々は日常生活の中ではよっぽどなんか工夫してるとか、特殊なことやってない限りはほとんど決まったパターンでしか動かしてないんですよ。それがですね、全然変わっちゃうんです、コンテを受けると。
ほう、
はい、まあ、例えばこう触ったところだけちょっとこう動かしてみたいなのが出てきたりするんですね。ほう、なんかよく分かんないような、なんか変な動きになっちゃうんですよ、くねくねしたみたいな、
はいはい
はい、で言われた通りに動いてたらですね、はい、なんか自分の体がですね、盆栽みたいな動きになっちゃって、
盆栽
なんか変な形になるんですよ。よく漫画とかにこう出てきたりするじゃないですか、
ココなんかちょっと奇妙な動きの、
あんな感じになるんですよ。
ちなみに大島さん、それって何なんですか。そういうふうなこう押されたところを動かして、押されたところを動かしてを繰り返していくとかいうのが、そのコンテンポラリーの中で何か一つ重要な何かをこう締めるものがあるんですか。
動きとして言えば、はい、関節を一つ一つバラバラに動かしていくっていうのがアイソレーションって言って、
はい
はい、体を、まあ、自分の思った通りに動かしていこうっていうトレーニングの一つなんですけれど、はい、コンテになるとですね、例えば胸骨から動かすとか、肘の関節を押して、あとはもう全身力抜いたまま流れに任せて次の一歩踏み出すとか、そういう動かし方をするので、そういう練習の基礎になりますね。どこを動かしているのか自分で分かるっていうのがやっぱり一番大事なので、はい、それが分かるとやっぱり他のまあスポーツだったりとか他のダンスにも応用が効きますし、そうですね、そういう練習の一環です。
コンテンポラリーダンスっていうのは、今ラジオ聞いてる方に言ったら、その今のだけで話すといろんな関節を動かすダンスよみたいな話になってしまうんですけど、
間違いじゃないと思います。
間違いじゃないんですか。本当ですか。まあ、一言では表せないんでしょうけど、どういうふうに構成されてこう形作られたダンスなんですか、コンテンポラリー。
もともとクラシックバレエが、はい、そのクラシックバレエってすごくルールが決まってまして、はい、まあ一つ一つのステップに名前がついてたりするんですけれど、それをそのなんかルールが嫌だっていう人が出てきまして、それがモダンダンスっていうジャンルを作り上げてもっと自由にしたい、でその人たちも結構モダンダンスのスタイルっていうものをそれぞれで作り上げてきて、それも嫌だみたいな感じでどんどん崩していって、今ブレイクダンスだったりヒップホップだったり、いろんなダンスジャンルを取り入れて取り入れて、演劇も取り入れたりとか、普通の踊れない一般の方たちを舞台に上げてみたりとか、そういうものをどんどんどんどんどんどんどん面白いものを作り上げていこうっていう純粋な目的のもと作り上げていって、今変化していったものがコンテンポラリーダンスって呼ばれてます。
そうなんですね。
ごちゃ混ぜって、
ごちゃ混ぜ
言ってしまえばそうです。言ってしまえば本当に。
でもその今森部先生が最初におっしゃったようにコンテンポラリーっていうとよくわからないっていうなんか奇妙な動きを全身タイツの人がしてる
す
み
ません、それまた面白いですね。
なんかそういう印象なんですよ。でなんか体の動きとかそういうなんかリズムに乗ってるとかじゃなくてなんか妙な動きで何かを表現してるみたいなそういうイメージがあってですね、
自分はすごく音にはめるのが好きなんで、
あ、そうなんですね、
結構クラシックの音楽を使って、はい、そのクラシックの音楽に合わせた振りを作ったりとかが多いですけれど、全く無視したものもよくありますね。あ、ちなみに自分は全身タイツはないです。
僕が見たのが多分ね、それコンテンポラリーじゃなかったのかもしれないですね。
違うでしょうね。
違うでしょうね。いろいろあるからですね。なるほどですね。で、そういうふうな動きとか面白さを感じられて、先生は講師としてということなんですけど、それ NCCA で講師としてあの招いたんですか。
そうです。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ今からあのトレーニングをなりわいにしていこうという方々に大島さんの授業で今アイソレーションっておっしゃったそういったところを経験してもらったと。
そうですね、まああのまあ、新しいものに対しても対応してもらいたいというのもありますし、はい、まあ、いろいろなものの考え方とか、うん、柔軟性がないとやっぱりトレーナーとかコーチってできないので、これはこうなんだみたいなことでですね、やってても、なかなかやっぱりうまくいかないのがまあ普通なんですよ。だから独善的になっちゃいますからね、そんなことやってると。
なるほどですね。
ぜひあの学校の先生に勉強してもらいたいです。
学校の先生に、
はい、
それは学校の体育の先生とかそういうことですか、じゃなくて、もうどの教科でも関係なく、
まあ、まあ広く言えばまあそうなんですけど、あのクリエイティブな面ってやっぱ必要だと思うんですよね、はい、人の上に立つ人っていうのは。でも、まあ、部活の先生とかそうなんですけど、バカ野郎この野郎みたいなことばっかり言っててもダメだと思うんですよ。
あそこでいろんな全関節を思うように動かせるようになるとかいう感覚をちょっと学んでみるのもいいかなというような感じですね。
でそれをやるときってですね、今までほらやったことがないからものすごく真剣になるんです。うまくできるかどうか別ですよ、はい、だけど集中するんですよ、どうやってやるのかなって一生懸命になるんです、
はいはいはい、
そのことが大事だと思うんですよ。
そういうことですね、はい、今のアイソレーションともう一つさっきあの少し伺ったんですけど、手と手を合わせて何かされたということを聞いたんですけど、ちょっとそれをラジオ的に説明するとどういうふうな動きになりますかね。
あの指導をするというか、はい、連れていく側と連れていかれる側って簡単に言うとそういう形になるんですけど、はい、その下の手の人が連れていく側、上の人が連れて行かれる側として、はい、その下の手の人がこっちですよって少し動かしたら、その手を全く言葉なしについていこうとする、
は
い、っていうトレーニングなんですけど、その上の人が自分が行ったことのないところ、はい、自分が普段行こうとしないところにまで連れてってあげたりとか、
は
い、どんどんなんか自分の可動域とかを広げていきたい、行ったりとか、そういうトレーニングにつながったりとか、あとやっぱり下の人の意識を感じようとする力のトレーニングになりますね、
はいはい、面白そう。
なんかあの時確か目つぶってもやりましたよね。
あ、そうですそうです、
目つぶって
最初は目をつぶった方がやっぱり感じやすい、
体重移動を感じてやっていくと、はい、それは名称があるんですか、そのトレーニングは。
もともと武道の方がされているのが一番強いみたいなんですけれど、それをなんか根底のダンサーとかが変えていったりして、はい、なんかもういろいろなパターンがあるので、
なるほど、はい、でも確かに自分の普段の動きとかも本当決まってますからね、人に手、ね、添えられてそこに向かってもう斜め下とかなんかありえないところに連れて行かれるわけですよ。こけるこけるみたいな。
意外とこけないです。
そうなんですか。
力を抜くと、はい、そこに行ったとしてもうどうしてもあの、はい、動くけないと自分の思ってたところにまで動いてしまったりとかして、そこでどうしても自分の体ってバランスを自然と取ろうとするの で一歩進んだとしてもその踏み方とかも本当に力が抜けてたら変わったりとかして、カタンカタンって動かなくなったりするんですね。だから旗から見るとバランスが取れてて自分でコントロールした一歩踏んでるように見えるっていう、そういうトレーニングの一環でもあります。
そうなんですね。すごい、そういうのも NCCA でよくそういうふうなこう多ジャンルの方を講師に迎えたりとかもされるんですか。
やっていきたいんですけど、うん、まあ、なかなか、ね、あのスケジュールの都合がつかなかったりとか、うん、やっぱり、まあ、プロで生活されてる方々っていう、まあ、日程が限定的になりますので、はい、まあ、その時に、まあ、来ていただけるかどうかっていうのが、まあ、難しいところでありますね。
なるほどですね、はい、 でもそういうふうなこういろんな気づきを得られる NCCA、ね、あの本当にスポーツビジネスで何かねされたい方はぜひ門戸を叩いていただきたいなと思うんですけれども、大島さんは先生が、はい、筋トレで世界を救おうとされていることとかもご存知、
はい、
あそうです
しております
じゃあそんな中NCCA のですね臨時講師として招かれる、もう筋トレさせられるんじゃないかとかって不安ではなかったですか。
いやでも歓迎です。
本当ですか、はい、ちなみに大島さん筋トレとかされます。
あしますします。
するんですか、はい、コンテンポラリーダンスも結構筋肉必要なんですか。
そうですね結構使いますね。ジャンルというか、そのダンスの作品にもよるんですけれど、もともと自分がクラシックバレー出身というのもあって、はいはい、背筋がすごく強いので、どうしても背中の方にダメージが来てしまう、それをカバーするために腹筋の方をトレーニングしたりとか、そういうことは自分でやってますね。
なるほどですね、はい、ちなみに堀川さんも普段筋トレとかなんかされたりします。
そうですねたまに
たまに
ごくたまに。
どんなトレーニングするんですか。
腹筋背筋
腹筋背筋腕立て伏せとかしないですか。
たまに
たまにするんですか。
しますね。
あ本当ですか。
自分の体重やっぱり支えなきゃいけない動きが出てくるので、バレーとかはやっぱり、手を床につくことはほとんどないんですけど、
ないですよね、
テンポラリーは床で自分の体重を支えてっていう動きもあるので。
あるんですね。
あります。
なるほどですね、はい、やっぱその筋トレをするといろんな動きとかも楽になったりとか。
あ、はい、
そうですね、するんですかね。
やっぱ手助けにはなりますし、ただ自分のさっき言ったみたいに自分の知らないところに行ってしまうところがあるので、筋肉がついてない状態でそれやっちゃったりして、がっつり筋肉痛になったりとか。
あ、さっきの僕だ、
はい、そうなっちゃう時が多々あります。
あ、そうですか。
自分も今なってるんですけれど。
あ、今なってるんですか、
はい、昨日上がらないようなところに女の子上げてたらリフトしてたら、今日バチバチですよ、
が
なったりします。
そうなんですね。
危険性もあるんですけど、それが面白かったりとかもするので、
じゃあでもダンスをされる中でもそうやってなんか腕もそうですし腰もそうですし、どうですか、こう怪我とかで悩まされたりとかいうような経験とかもあったりするんですか、大島さん。
あ、その背中を痛めたことがやっぱり一度ありまして、疲労骨折2箇所、
骨折、
はい、
疲労骨折、
背中を起きまして、それで 4ヶ月ぐらい動けない時期があって、それから体の使い方も一度考え直したりとか、それこそさっき言った腹筋、
はい、
をしたりするように、やっぱケア、そうですね、
そうですね、
冷やしたりとか、痛めたらすぐ冷やしたりとか、そういうことはすぐするようになりましたね。
なるほどですね。堀川さんもやっぱりそういう経験とかありますか。
ありますね、私も背中を疲労骨折した時期があったので。
それクラシックバレー
って多いですね。そうですね、その頃
クラシックバレー、背中の骨骨折とかってものすごい大ごとな気がするんですけど。
やっぱ大ごとですね。
ですよね、
うん、背骨ってやっぱ体の軸じゃないですか、なんだかんだ言って、そこに傷がつくっていうのは非常に大変です、ただその筋力のバランスが取れてないといけないんですけども、先ほど大島さんおっしゃったように、背筋の方がまあ普通強いんです。
腹筋よりですか。
普通ですね、はい、でしかもバレーの場合は後ろに足を反らしたりエビ反りになったりするシーンがまあ多々あります。
ありますね、
エビ反り、
はい、それでかなりやっぱりぶつかってるんですよ。だから相当腹筋が強くてそこを抑えてあげないと、骨格の位置が変わってしまうので、その瞬間瞬間で、それで繰り返しやってると結局金属疲労と一緒です。針金を何回も折り曲げたりとかするとチッて切れるじゃないですか。あれと同じことが起きます。
今おっしゃったこうエビ反りですね、今、大島さんがププってなったんですけど、エビ反りの時に腹筋が弱いとそのまま骨がお腹の方にピョンと出ようとするから、腹筋でグッと押さえて均衡を保って やらないといけない。 そのための腹筋がいると、
はい、
はあ、すごい、もうアスリートの世界ですね。
いや、そうですね、
ちなみに腹筋ってどんな腹筋されるんですか。
下腹部の筋トレだったりとか、ひねったりとか、あと上の方の筋トレ別々に組んだりとかしてやってますね。
あ、そうなんですか。
その時々の悪いところによって変えたりとかしてます。
あ、悪い時によって、もっとアスリートとか自分の体とこう向き合ってされることはもう常日頃からされてるんだと思うんですけど、一度どうですか、森部塾 の筋トレを一回受けられてみませんか。
一回死んでみるべき それは大事だと思います。
まあ、僕ほど、ね、まあ、僕とかあの体験入学でもう吐き気を催すぐらい、まあ、大島さんが軽々と、ね、こなしてしまうんだとは思うんですけれども、
動きすごいんですよ、やっぱりなんかピョーンってこう空中で止まったりみたいな。
空中で止まる、
はい、やっぱすごいですね、あのこう
地下ジャンプみたいな、
ジャンプの、はい、
地下ジャンプ
いただきました
あの、ね、こう金ちゃんのこうピョンってやるやつ、
はいはいはい、
あれがこう前後に伸びるんですよ、ジャンプ。なんでいい加減なジャンプじゃないんです
いい加減それはちょっと金ちゃんファンに失礼かもしれないですね、
失礼しました
あ、そうか、金ちゃんジャンプ、鹿ジャンプとも読みますね。あ、もちろんあれは全部確かにあれバレーから来てるかもしれないですね。
いや多分違うと思います。
違
う。
そうですね。今ちょっと考えちゃいました。
違いましたか。なるほどなるほど、そんな中でそのコンテンポラリー、そのバレーの動きとさっき言ったアイソレーションとかで、あ、アイソレーション別にクラシックバレーにはないですよね。あるんですか。
それが難しいことに、その足を開いたりするっていうことに関して、どうしても付け根から開くっていうことを大事にするんですけれど、そのやり方がわからないと、どうしてもあの股関節をずらしてこう足を開いているように見せるとか、そういう子がすごく多くなっちゃったりするんですね。その際にどうしても足の付け根を開くっていう感覚、自分の体を自分の思ったように使おうとする感覚を養うことによって、バレーにもやっぱりそういう風につながってきます、アイソレーションとか。
そうなんですか、はい、専門的な話ですけど、そういう感覚を一個一個こう自分でこう積み上げていってコンテンポラリーで表現する、そこで表現されているのってそのどういったことを大島さんそのコンテンポラリーで表現しようとされているんですか。
またすごい質問を、
まあ、まあそのテーマね、ダンスのテーマごとに違うんでしょうけど、何かその、まあ、自分軸にしていることみたいなのあるんですか。その感情を表現するんだとか、物語のストーリーを表現するとか、まあ、いろいろあるんでしょうけど、
今自分が主にやっているのは2つのスタイルがあって、はい、音を聞いてその音から出てきたテーマだったり、はい、そういうものを軸に構成の中に据えて、うん、それで音を表現するパターンとか、
うん、音を表現するダンスで、
はい、はあ、その聞いたままの動きを大事にして、それで動いたりとか、そうですね、そういうのがすごく、う
ん、音が視覚化されてるみたいな感覚になりますね。
音が視覚化
かっこいいですね
ちょっと音を視覚化ってちょっと教えてもらっていいですか。どういう音だったらこういう動きをしてみたりとか、なんかありますか。
簡単に言ったらバイオリンだったらしなやかに動きたいですし、はい、そのバイオリンでもすごいピッていう音だったら、うん、そのアクセントを体の動きに取り入れたりとかしたいですし、
なるほど、
そういう細々したピアノの音でもその優しい音とか、すごいバンバン叩く音とか、はい、そういう動きによってその体の動きとか、その質を変えていった
り、例えばですね、はい、まあ、その振り付けがまあ出来上がったとするじゃないですか、まあ、ある曲に基づいて、はい、そうするとそれが出来上がって、まあ、その音源をオフにするでしょう、
はい、
ほんでまあイメージで踊ってもらったときに、あ、多分この曲だなみたいな、そんな想像まで浮かぶようになるものですか。
ああ、それは面白いですね。あ、でもなるのはなるかもしれないです。本当に音の通り、音の忠実に作った作品になると見えてくると思います。
なんか面白そうですね。
面白そうですね。
やっぱり自分音通りにずっと作っていくとどうしても飽きてしまうっていうのが強くあるので、うん、その音を取る瞬間と取らない瞬間をこう緩急つけて作ったりとかするところがあるので、どうしてもそこでうんってその振りだけ見てると思うことはあるかもしれないんですけど、うん、
なるほど、
それは面白いですね。その
音なしたら、面白いですね。音なし、思ったことなかったですね、うん、
素人なもんですから、
新鮮。
今音を視覚化するというのはありました。もう一つのパターンというのは、
もう一つはですね、はい、もう先に構成テーマを決めてしまって、はい、それに見合った曲を集めてくれっていう方向で、もう本当に逆の作り方。
その構成テーマを先に決めるというのは、そのテーマだったら例えば人生とか、なんか例えば
一生みたいな、簡単に言えば本当に。
それで構成こういう感じにしよう、でそれに合わせた曲を、
山あり谷ありみたいな
ね
それこそなんか昔あった自分の中で後悔したことをテーマに文章書いてきてとか言って、
うん、後悔、
はい、
悔やんだことっていう、
悔やんだこと、一番悔やんだことでも、そういうのを持ってきてもらって文章を書いてもらって、それでじゃあ振り付け自分でしてみてって言って、その振りを俺がもう自分がですね改変したりとか、
面白そう。
とかしたりして。
面白そうって言ったら堀川さんがものすごく首を横に振ってますけど、何ですか、海の苦しみがすごい。
そうですね、ええ、この後悔したことを書いてって言われたのもつらかったんですけど、はい、それを自分で振り付けてって言われたのもすごい大変でした、ね、
ええ、ちなみにあのラジオで言える範囲でどんなことだったんですか。
言えません
言えない、言えない。
でもダンサーの仕事ってやっぱり、はい、そのクラシックバレエとかだと振り付けをいただいてそれをやるっていうのが主な仕事ですけど、コンテンポラリーってなると自分で振りを作るとかっていうことも出てくるので、やっぱその面であのバレエとかやってたら難しいんですよ、うん、振りが出てこないってなるんですよね。
今まで教えられ身につけたことが根底にな、あ、来て、来ちゃってコンテンポラリーにならないみたいな、
ならないみたいなの
を経験します ね。
どうしてもやっぱり頭が固まってしまって、その単純な動き、例えば手を上げるだけとか走るだけっていうすごくシンプルな動きが振りとして出てこなかったりとか、ダンスの振りしか出てこなかった
り、
そういうのがやっぱりあるから、
ステップが出てきちゃったりとか、
それがなくなった瞬間の方がいい振りとか出てきたり、その人の人間性が出てきたりするので、
うわー、なんかすごいですね。やっぱ
芸術ですね。
芸術だし、なんか禅の世界とか、なんかそういう無の境地みたいな、無な時が一番いいみたいな、なんかそんな
仏、
仏、
仏、仏、仏、
仏、仏、仏、
仏、
すいません、あのうちのダンサーに一人仏担当がいるので、
そうなんですか、仏担当っていうの
は、はい、福田沙織さんっていうちょっと仏って勝手に呼んでるんですけど、はい、自分たちがちょっと暴走した時とかに必ずこういさめていく、
なるほど、そういう中心的な
沈まれって、沈まれ、はい、ちょっと今ちょっとすいません、それを急に思い出してしまった、
そうなんですね、面白い。でもそういったことで言うと、今自由だとか、まあ、その人ができる範囲とか経験も様々なんですけど、さっき、お読み上げたですね、経歴の中にワークショップの企画とかもあるんですけど、はい、先その例えばダンス経験のない方でもコンテンポラリーを体験するみたいなワークショップもあったりするんですかね。は
い、そういうのもありますね。
その今おっしゃったようななんかテーマによってそれを、はい、ちょっと表現してみましょうよみたいな、そういう感じのワークショップですか。
はい、そういうのもしてます。はい、例えば背中、背骨なんですけど、背骨に蛇が、はい、蛇が入ってて、その蛇が自分の体を動かしてると思って、じゃあもう自分の意識は捨ててしまって蛇だけ考えて動かしてみてくださいとか、もう本当に自由に自分でやりたいようにやってみて、でどこまで動けるのかとか、どこまで蛇っぽくなるのかとか、そこから振りを作ったりとか、それに音をはめたりとか、そういうのやったりとかも、もう水になれとか餅になれとか、
動物とかも、あ、そうそう、動物になってみましょうとか、
そういうのもありますね。
面白いです
ね、イメージを働かせて、
イメージから動き作ったりね。
もう子供とかでもじゃあできますよね、小さい子とかもね、
一番いいんです、
面白いです、
発想
が違うんだな。
そういうのがもう今後もですね、あの福岡の活動とかをこう引っ張っていかれると思うんですけど、近いところでもこの SNC の、ステージパフォーマンスがございますけれども、
はい
はい、7月2日木曜日ポンプラザホール、これ学生公演と書いてますけれども、はい、これどういった内容になるんでしょうか。
あの正規のプログラムからは一作品ちょっと削らせていただいてるんですけれども、はい、その分あの舞台の作り方だったりとか、はい、その照明のどういう風に自分たちが当ててるとか、うん、どういう風に振り付けをしている作品を作ろうとしているかとか、うんうん、どういうところを見たら面白いのかとか、うん、やっぱり初めての人って見方がわからないっていうのがすごく大きいので、はい、そういうどこを自分たちは大事にしているのかっていうのを、そのやっぱり学生時代ってすごくそういうものに多感な時期ですし、そういうところにそういう芸術作品を見てもらうことで、はい、その学校の人生のためになってくれないかということで学生公演っていうの。
これは対象は
大学生以下ですね。
大学生以下、はい、これは一般の方というか一般の学生さんとかが見に来ることができる。
はい、
そうなんですね、これお申し込みはどういうふうにすればよろしいです
か。電話番号があるんですけれども、はい、そちらかあの、はい、SNC のメールアドレスの方に、
なるほどですね、
はい、ご予約さを送っていただけたら、はい、
なるほど、7月3日その翌日、はい、こちらもポンプラザホールでございますが、はい、こちらも同じ、
こちらはあの学生公演ではなくて本公演、
こちら本公演ですね、はい、こちら本公演、この時の内容はどういった内容なんでしょうか。
3公演かな、3部構成になってまして、はい、4作品、合計で4作品するんですけれども、はいはい、自分の振り付けが3作品、うん、1つは過去の公演から持ってきたもの、うん、で1作品はこの堀川美樹さんが振り付けてるもの、はいはい、お上演したいと思っております。
なるほどですね。こちらのですね、開演時間は19時からということになっております。そして8月9日はパトリア日田小ホール、
はい
はい、こちらも本公演の方になるんでしょうか。
はい、こちらもそうです。
なるほどですね。開演時間15時というふうになっておりますということで、本当に今聞いただけでも、ね、ラジオ聞いてる方で本当に初めてそういう世界を知ったという方もいらっしゃると思うんですけど、ね、今後ね、福岡の方でもさまざま SNC の活動とかを目にする機会が増えればいいなと思うんですけどもね。はい、どんなこう活動を今後やっていきたいとか、なんか夢とかあったりするんですか。
それこそ学生公演っていうのを大事にやっぱりしていきたいと思っていますので、はい、小学校だったり中学校、うんうんうん、高校だったり、そういうところでなんか文化祭とかでも、うんうん、その5分10分でもいいので公演していけたらなっていうふうに企画今させていただいておりますので、う
ん
う
ん、なるほど。
だったりやっぱりワークショップ、それこそ福岡のダンサーのレベルもやっぱり自分たちも含めて上げていけたらなってやっぱり思っているので、自分たちももっと勉強したいですし、それでやっぱりその海外からダンサー呼んでワークショップしていただいたりとか、そういう企画も今考えさせていただいております。
なるほどですね。
通常は、活動の拠点というのはどこになるんですか。
福岡です。
なんかスタジオとかでやってあるんですか。
今ですね、ガリビアンバレーアカデミーさんっていうところと、あと自分の出身の石井絹枝バレー研究所、うん、そこの2つのスタジオを貸していただいて、うん、自分たちリハーサルさせていただいております。
なるほどですね。じゃあ、SNC のホームページとかもあったりするんですか。
はい、
あ、じゃあアルファベットで SNC、 こちらでご検索をいただければと思います。
お願いします。
お願いします、
はい、ということで今日のですね、マッスルゲストは SNC の代表でいらっしゃいます大島京志郎さん、そして堀川美樹さんにお越しいただきました。ここで一曲ですね、マッスルソング、大島さんからいただいております。これはどんな曲でしょうか。
これはですね、今年の1月に、自分が出演させていただきました FJK という、ちょっとジャズの舞台なんですけれども、そちらの舞台で使わさせていただいたその音源になります。
はい、
はい、
曲紹介お願いしてもいいですか。
マトリューシカというアーティストの Sink into the Sin っていう楽曲になります。ちょっと特徴的な感じですね。聞いてみると分かると思うのでお願いいたします。
ではどうぞ。コミテンスタジオから生放送でお送りしてまいりました、福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、ということで今日もあっという間のエンディングのコーナーになってしまいました。
コーナーが飛びましたね。
コーナーがまたまた飛んでしまいました。大島さんのお話面白すぎてね。大島さん、もう一度堀川さんもご登場いただいて、はい、どうだったですか生放送。
いや、緊張しましたけど面白かったですね。
本当ですか。
はい、よかったです
ね。
あ、俺のイタリアンとか
そこが来ました。
いや、でも本当ね、今ちょっと曲中にもちょっとお話いただいてたんですけれども、まあ、筋トレの重要性というようなところで、大島さんも、ね、筋トレをしなかったりすると体が痛みが出たりとかするから、はい、痛みが出たら筋トレするとかいうふうな話もありましたね。
カバーしたりとかやっぱりしてきますね。
で、堀川さんからも筋肉が落ちると動きが、ね、スムーズにできなかったりするということ で、何事にも筋肉、痛みを取るにも動きをの幅を広げるにも大事だというのをコメントいただきまして、本当に筋トレでですね、この輪を広げていきたいなと思ってますね。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、福岡街角森部塾、この放送は後日も聞いていただけるように放送をアーカイブしてポッドキャスト配信なども行っております。 Facebook をしていらっしゃる方は福岡街角森部塾、ぜひいいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけますので、ぜひアクセスをお願いいたします。また番組では森部先生の質問、森部先生への質問も募集しております。ぜひこちらにも、ね、質問をお寄せいただきたいと思いますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、福岡街角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りいたしました。それではみんなでこの掛け声を参りましょう。それではまた来週、
Go マッスル。